録コリンゴラジオ自由の女神になりたくて4月第1回目の放送です。日本は入学入社新しい年度の始まりですね。アメリカはパブリックスクールのスプリングブレイク中で、また今年は昨日の4月1日がイースターサンデーでしたから、学生さんはホリデー真っ最中なんですね。それでは本日第47回目のニューヨークコリンゴラジオ入学進学入職おめでとうスペシャルとハッピーイースターで復活祭スペシャルと題してお送りいたします。イースターも絡めておりますので、先週に引き続き神秘的でスピリチュアルなゲストをお呼びしてありましたね。そのゲストとはインド・スリランカの古代伝統医学アーユルヴェーダのセラピスト岡本ひとみさんのインタビュー第2弾をお送りいたします。衝撃的なね、第1弾は興味もなかったニューヨークに駐在員の妻としてニューヨークにやってきたひとみさんでしたが、住めば都で日本に帰りたがるご主人とは反対にニューヨークに残るために離婚、その後アメリカ人との再婚を破棄に至り、不法滞在、同時多発テロと様々な問題を乗り切って奇跡を起こし、なんとアメリカ永住権を取得。その後手違いというミラクルが起こってアーユルヴェーダと出会います。そして頭と体が全く別の決断を下すという奇跡的な導きでインドに旅立ったお話伺いましたね。この第1弾まだ聞いてない方はぜひ聞いてくださいね。さて今日の第2弾は今回も非常にスピリチュアルなお話が聞けそうです。では、
じゃあそれからインドに何度も行き来するようになったんですね。
そうなんです。
でニューヨークでついに、じゃあもうインドに行ってきたので、もう、
はい、開業して、ね、開業して、うん、アーユルヴェーダをいろいろ進めて、うん、でまあ、いろんなお客さんもいっぱい来てくれて、うん、あの時はいい時でしたよね、
うん。
でもやっぱりお家の中をなんかもうちょっとインドチックにしたいなと、あのサロンでやってた時もあったんですけど、うんうん、お家でもやってたんですよね、うんうん、トリートメント、はい、なのでインドチックにしたいと、うん、でそれにもやっぱりインドアートが欲しいとかね、うん、なんかちょっとそういうものをこう集めてたんですよ、うんうんうん、であもうインドでもっと買ってくればよかったとか思いながらね。でそんなことを考えながら、うん、ある時何気にこうお散歩に行った時に、うん、ハッと見たら、うん、インドアートを売ってる人と出会ったんですよ。
え、ニューヨークのストリートで、
あのパークスロープ、
ブルックリンじゃないですか。
ブルックリン、ニューヨークってほらアーティストはね、あのストリートで絵を売ってる、
絵を売ってます、売ってます。
そこに彼がインドの絵を売ってたんです。
え、あのよ、まあ、ストリートでよく売ってる人いますけど、なかなかインドアートって見かけないじゃないですか。
ないですよね、ないですよね。
それなのにインドアートのペイントかなんかを売ってる人がいたんですか。
そうなんです、パークスロープにいたんです。で私探してたから、あーっとインドアートにね、うん、あの引き寄せられて、うん、これも描いた、これも描いた、素晴らしいみたいな感じで、でアーユルヴェーダのところで、あなたアーユルヴェーダの神様持ってるって聞いたら、うんうんうん、Yes, I have, but、うんうん、no, not today っていうわけです。
あー、はいはいはい、
あー、OK って、うん、でも I have at home だから、うん、あの今度連絡するから、ね、イメールちょうだいっつって、
はいはいはい
はい、イメールを交換して、
うんうんうん、そのストリートで売ってるね、
売ってる人にね、
アーティストにね、
うんうん、で、まあ、その時私はほらアーユルヴェーダも順調にうまくいってたし、うん、まあね、ビザも問題ないし、ないでブルックリンがどんどんどんどん良くなって、もうブルックリンライフを満喫して、はいはいはい、すごくあのヨガをしながらハッピーだったんですよね、
はいはいはい、充実してますね。
充実してたんですよ。
ビジネスも順調。
そう。でもね、ほら、ハズバンドと別れて、はい、それから結婚する相手とも別れて、
はい、
ね、
はい。
まあほら一人になったことってなかったのに、はいはいはい、その時初めて一人だったんですよ、うん、人生でね、うん、初めて一人、うん、でも別に一人で楽しかったし、うん、全然探してなかったし、うん、全然問題なかったんですけど、うん、でもこのまま一生私一人なのかなってふっと思ったんですよね、
うんうんうん、
でその時に、うん、あでも、まあ、探してはないし一人でハッピー楽しいけど、うん、でももし私がパートナーを、うん、と誰かと一緒に今後過ごすんだったら、うん、どんな人がいいんだろうって今ふっと考えたんです。
はいはいはい、
日本人、いや違うなって、うん、アメリカ人、ノー、それもちょっと違う、うん、でもうインド行き始めてかな、うん、まあ、ここではね長くなるので話せないんですけども、うん、不思議なことがいっぱいあるわけですよ、
うん、
でそういうことを一緒にシェアできて話できる人でないと、うん、やっぱり自分はもうダメだなと、
あ、はいはいはい、
もうこのマテリアルだけ、うん、目に見える世界だけの人とは私はもうあの一緒にはいれないと、
うんうんうん、
だそう思うとやっぱりインド人かなと思ったんですけど、
うんうんうん、
インドにいるインド人はやっぱりこっちの生活知らないから、
はいはいはい、
やっぱりちょっとかなりカルチャーも、ね、トラディションも違うので、
はいはいはいはい、
やっぱりコテコテで合わない、
はいはいはい、
だったらアメリカに住んでるインド人がいいじゃん、
う
ん
う
ん、ね、アメリカに住んでる私は日本人なんだから、
うんうんうんうん、
と思ったんですよ、
うん、
それで、うん、そうだそれがいいとチャプタークローズだったんですよね。
はいはいはいはい。
でまあ、その時にそのインドのアートを売ってる彼と出会った時は何にも思わなかったですよ。
なんでですか？ちょうどいいじゃない
ですか。いやだってでもほらその時はもう忘れてるじゃない。あ後で思い出した、
あ後で
思い出したんだけど、そういえばそういうこと思ったな
思って、うん、
付き合い始めてから思い出したんだけど、うんうん、忘れるじゃん。そう
ね、はいはいはいはい。
でその時も全然眼中にないし、
うん、まあ、もう本当にただのストリートのアーティスト
で、そう、
ね、
男の人に興味なかったし、
うん、
全然探してもないし、
うん、
ハッピーですよ、
うんうんうん、
だけどそのインドアートアーユルヴェーダの神様を彼が、うん、あでもその前に私がいっぱい買いたかったんだけど、うん、クレジットカードを使えなくてキャッシュ持ってないじゃない、
は
い
は
い、
あ、うん、そうですね。
だからお金持ってなかったんで、うん、何枚か買いましたよ、
はいはい、
だけどもっと欲しかったの買えなかったんですよ、
うんうん、
だからまあ、 あの次でいいかなと思って、うんうん、まあ、メールも交換してたんですけど、うん、したら彼が最後にくるくるくるって何か一つ巻いて私に、うん、はいこれ This is a gift for you ってくれたんですよ、
うん、
でいいのって言ったらいやいやいやみたい You deserve it みたいな感じで、
あ
すごくあのジェネラスというかね、
はいはいはい、
ありがとうって言って開けようとしたら、うん、ノーノーノードンオープンって言って、うん、あの家帰ってから開けてって言うから、
うん、
家帰って開けたらそれはそれは素晴らしいインドアートを彼はプレゼントしてくれて、ってちょっとびっくりして感動したんですよね、
うんうんうん、
それで彼にメールして、
うん、
あの素晴らしいねアートプレゼントしてくれてありがとうって言って、うんうん、で今度じゃあぜひあのアーユルヴェーダの神様、
うん、
であの見つかったら持ってきてくださいって連絡したんです。そしたら OK っつって、うん、で来週の何曜日の何時だったらいけるよみたいな感じで約束をして、うん、アーユルヴェーダの神様を持ってくる約束したんだけど、その時私ちょうど今ヨガにハマってたんですね、
はいはいはい、
でも絶対ね毎日行ってたんですよ、うん、あのビクラムヨガの、
はいはい、
アーネミテドの、はいはい、まあれ行き出すともう止まんないのに、ね、休むとなんかねちょっとねなんか気持ち悪くて、はいはい、それが4時からあるから、
うん、
あごめんあんまり時間ないからうちまで持ってきてくれないっつって、
うんうん、
でいいよっつって、
うんうん、
で3時ぐらい2時ぐらいに呼んだ、1時間あればいいわと思って、
うんうん、
呼んで、うん、それで話をしてたら、
あ、彼が
持ってきてくれて話をしてく、してたら、うん、まあ、すごい絵のこととか神様のこととかすごく詳しいんですよ、まあ、いろんな話をしてくれてもうすごい面白いの、
うん、
彼の話がね、
うん、
もう素晴らしい内容いっぱいしてて、
うん、
うわぁ何この人と思って、うん、なんか私が今まで見たこともない人種、
うんうんうん、
ものの考え方、
うんうん、
哲学、
う
んうん、言霊、
はい、
もうね、
うん、
それはそれはねこう吸い込まれるようなね、話の魅力のある人なんです、
うんうんうん、
であまりにも面白いから、うん、あもうヨガなんか forget about it みたいな
もう休んだら気持ち悪くなる、
うん、
いかんヨガもいかなくてもいいくらい、
それよりもこっちの方が面白くて、
じゃあずっと と
ずっと喋ってて、気がついた8時だった。
うわー、いや
ー、それでね、うん、まあその日はじゃ あの帰ろうというね、帰るのに、うん、じゃあ下までね、犬がいるから、うん、犬と一緒にあの散歩があったら下に一緒に行くわって言って下に降りたら、うん、うち目の前がブルックリンミュージアムなんです、うん、でそこにインディアン、あのビシュヌエクスヒビションじゃないけど、インドの絵画のこと、今までね、私長年ここ住んでるけど一回もなかったのに、いきなり幕がバーンと落ちてて、
うっそー、
来週からあのスタートって書いてあるんですよ。でうわーって二人でそれ見てね、うん、ちょうどそのインドアートの話をしてたわけじゃない、うん、あ、じゃあぜひ見に行こうつって一緒に行こうってね、一緒に見たから、
うんうんうん、
そういう話になって次の週に一緒に行ったんですよね。
なんかデートみたいな感じじゃないですか。
でもなんか別にお互いが誘ったわけで
そうよね、たまたまそこにあって、
それで行って、って感じで、なんか気がついたら一緒にいました。
あ、気がついた。じゃあ今の彼はその彼です
か。そう、
うっそ
ー、そうなんです。
そんなことあるんですね。
ねえ、ただ彼はね、うん、彼はインドとアメリカを行ったり来たりしてたんですよ、うん、半年ずつぐらい、うんうん、その私と出会う1ヶ月前までは、うん、アメリカ人と実は付き合ってた、
うん、
でもうまくいってなくて、うんうん、もう今回で別れるだろうなという感じだったらしいのね、うんうん、その時に彼は、うん、あ、もう次はもし出会うとしたら日本人がいいと思ったんですって。
へ、
で友達に、うん、あの I want to meet Japanese って言ったの覚えてるって言うんですよ。
うっそー、
本当。で友達が If no, no Japanese what you can do って言ったら、no, OK じゃあコリアン、じゃあチャイニーズみたいなジョークを言ってたんだよって言って、うん、で私は私で
ほらねえねえ、うん、今度はアメリカに住むインド人が
いいって、
そうなっちゃった
ねえ。だから思えばかな、
思えばかな、
思わないとね、なるならない関係なくね、
はいはいはいはい、
でやっぱり言うと言霊で、うん、絶対それが返ってくるんですよ。だから言葉って非常に大事で、うんうんうん、ネガティブ言ってもそれ返ってくるし、言葉はエネルギーを持つんですよね。
じゃあ思ってるだけよりも
口に出した
方がいい、口に
出した方がいい、口に出した方がいいです。そうするとパワーを持ちますので、
うわ、言霊、
言霊
で。じゃ あのその彼と今のプロジェクトというかインドに、
そうですね、
ホテルを、
はい、
建てると。
そうですね、建ててます、現在。
わ、またなんでインドにホテルを、まずビジネスだと思うんですけど。
いや、ビジネスじゃないんですよ、
ね、ビジネスじゃないんだ。
ビジネスじゃない、
ホテル業じゃないですか。
ビジネスじゃないんですよ。これまたね、うん、気がついたら建ててたって感じなんですけど、うん、
また気がついたら建ててた、
もう全てがそうなの。気がついたら、い
や、ホテルはさすがに気がついたら建ててたっていうのはちょっと規模が大きすぎるし。
いやでもね、そんなホテルというような代物じゃなく、あのゲストハウスに毛が生えたぐらいのものですから。
いやいや、だって写真見せていただいて、あのこれブログにもお写真載せてよろしいでしょうか。
あ、もちろんもちろん。
もうあの彫刻とか凝って凝って、ゲストハウスと呼ぶには、まあまあ、やっぱりホテルでいいですよ。
まあブティックホテルかな。
あ、ブティックホテルいいですね、うん、7名くらい泊まれる、うん、あのゲストハウスじゃないの。
そうですね、ブティックホテル、うん、
ブティックホテル、
ね、そうですね。
でもブティックホテルを建てるにも、うん、ねえ、やっぱりホテルとなると大きなことだから、あの計算づくって言うとまた変ですけれども、なんかそうなるようになったって。
違うんですよ、これがまたあのセドナに行った時に。
またセドナって言ったらパワースポット出てきそうですねなんか。
いやでも興味なかったんです、これまた私ね、全部興味なかったところで、うん、ご縁がこうあるんですよね。だから多分、うん、エゴがないんだと思う。あのね、うん、このエゴと、うん、その興味とか、うんうんうん、欲求、希望、うんうん、希望とエゴ、
うん、
これって非常にね難しいんです。
ちょっとトリッキーですよね、
うん、あの希望は必要なんだけど、うん、そこにエゴが入ると叶わないんですね、うん、
もうなんかエゴの代表格といったらお金ですもんねお金儲けしようと思うと結構失敗する、
ね、そうですねやっぱりね。で希望、うん、夢希望だと叶うんですよね。であと執着と手放し、これもすごい難しい。このねバランスが分かったら、うん、夢が叶うのが早いです。
でもそれを分かるの難しいんですよ。それで分からない人がほとんどじゃないですか。
まあ、でこれはから体感で分かっていくんじゃないかな。だから執着しちゃいけないですよね、
うんうん、
で希望を持ちながらエゴを捨てて執着しないで手放さなきゃいけないですよね。
うわこれ難しいよ。え、じゃあ何ですか、そのセドナ、セドナ全然興味なかったセドナに何があったんですか。
そう、たまたまね、はい、あの娘が、私一人いるんですけど、うん、娘が行きたいって言うから、私はインドに行ってるからね、うん、もうセドナなんかね興味なかった
なんか、うん、そうですね、なんかインドとセドナって言ったらインドがすごすぎちゃって、
観光化されてなんか嫌だなみたいな感じで思ってたんですが、行ったらやっぱすごかったですよ。やっぱりセドナは世界中にある12のボルテックスのうち7つのボルテックスがあって、その下に大きなやっぱ水晶があるんですって。なのでものすごいやっぱいろんなヒーラーがね、そこに惹かれる理由、やっぱり理由があるんです。
理由があるから、
理由がそうなの、そうね、やっぱりすごいパワフルでした。それでやっぱり、あ、インドにすごい似てるなってすごい思ったし、でやっぱりね、インドに、あ、セドナに行ったらやっぱりメッセージがガンガン私は来ちゃうんですよね。でそこで今回はやっぱりこのホテルに結びつくことと、1回目はね、これまたあのほらちょっと長くなりますけど、アーユルヴェーダーをずっとやってたんですけど、
はいはいはいはい、
腰と股関節を私は患わってしまって、それでずっとアビアンガシロダーラっていうね、うん、あのトリートメントをやってたんですけど、もう自分がもうマッサージをできなくなっちゃったんですよ、
うんうんうん、
でね、あのどうしようかなと思ってたら、うん、そのセドナに行った時に、うん、もっと医療機器でね、うん、副作用がなくて、うんうん、人々が必要なね、うん、ものがあるから、
うんうんうん、
それに携わりなさいみたいなねメッセージが来たんですよ。
メッセージが来たって、どっからどんな感じで来るんですか。
あのね、うん、夢のようなね、寝てる時にぐわーって来るんですよね。でだからそれは自分の声なのかメッセージなのかよくわからないんです私に。
へ
ー、
じゃあ天からの声というか、なんか
自分の声なのか、うんうん、ね、魂の声なのかよくわからないけど、うんうん、そういう、うん、あのやっぱり私はクリアにスピリチュアルが好きなんだけど科学が好きなんですよ、
うん、うんうんうんうん、
すごいこのバランスがまた面白いんですけど、
はいはい、
医療機器みたいな、
うんうん、
そういうものをね、うん、す、あのした方がいいって来たの。
来たんだ、
うん、で、うん、そうで、それで朝パッと起きて、そっか、やっぱりそういう医療機器みたいなのをした方がいいんだと思った時に、うん、朝パッとメールを開けたら一件だけメールがね、サンフランシスコのある方からメールが入ってたんです、
うん、
ひとみさん、アーユルヴェーダをなさってたら、うん、ビーマーっていうね、うん、血流を良くする副作用もない、うん、アーユルヴェーダのドクターたちが今いっぱい使ってるね医療機器があるんですけど興味ないですかってメッセージが入ってるんですよ。
うっさー、
一件だけ、本当にその一つだけ。だからびっくりして、
へ
ー、昨日の夜バーってそういうメッセージが来て、うんうんうんうん、そっかって思った時に来たでしょ。だから、うん、興味あります、情報送ってくださいって言ってすぐ返信して、
うんうんうん、
ですぐね、あの情報送ってくれたんで、うん、それを全部見て素晴らしい内容でした。もうだからこれはもう私は天から授かった使命だと思って、うん、まあ、自分はね、アーユルヴェーダのフィロソフィーは、うん、あのお伝えしながら、うん、でもトリートメント、あのマッサージはもうできない、
うん、
から、うん、このビーマーを使いながら、
うん、
フィロソフィーを広めていく、
うんうんうんうん、
っていうところで自分の中でしっくりきたんです。
は
ー、それで今はフィロソフィーとビーマートリートメントを行ってます、ニューヨークではね、
ニューヨークで
ね。で2回目、うん、セドナに行った時は、うん、その時はあんま行きたくなかったんですけど、うん、そのビーマーのアカデミーっていう、あのなんか 勉強会がニューメキシコであったんです、うんうん、それに数名とね、うんうん、オレゴンからロスから、うん、私はニューヨークから、うんうんうん、ちょっといろんな方面から集まって、うんうん、この今ビーマーチームとか研究会があるんですけど、うんうん、その仲間と行って、ひとみさん、もうニューメキシコまで来たらセドナ近いから帰りセドナ行こうよと、うんうんうん、で行ったことないっていうか、うんうんうん、オッケー、じゃあいいよって、うん、1日2日ぐらいだったら、うんうんうん、私案内してあげるからって言って行ったんですよ、うんうん、その時はもう私はもう何にももうね授かったし、
あ、もうもうね授かってるから、
もうね、ギフトも授かったし、うん、別に何にもいらないし、うん、と思って、ただ私は今回は彼女たちを連れていく使命なんだなと思って行ったわけです、うん、はいはいはい、しかしそこで行ったら、うん、なんとその時のメッセージは彼だったんです。
何ですか、どういうことですか、うん、
インドの彼、うん、私別にインドの彼はなんか自然に出会って気が合うな、はい、で彼の言霊とか彼の話面白いなっていう感じで、うん、はい、何も別にの、うん、ね、結婚も考えてないし、別に何にも将来的に、うん、考えてないし、で別に彼お金持ちでもないし、はいはい、私は私自分でやってるし、だからベストフレンドみたいなもんね、はいはい、うんうん、すごい気の合う、はいはい、だから彼から 何にも求めてないさ私は、うんうんうん、で彼やっぱりインド人だから、うん、トラディショナルなインド人なので、うん、インドにはアレンジメリーをした、うん、はいはいはい、奥さんに子供3人いて、はいはい、それでもう別れたんですけど、うん、アメリカ人の奥さんとも子供3人いるから、彼6人も子供いるんですよ。
わ
ー、だからね、
うん、
別にそんな人と別に好きなよりこのって人になる人もないじゃないですか、うんうんうん、だから別にそんなこと何もかかる、ただ一緒にいて楽しいから、うん、いやギャーギャーギャーギャー言いながら時を過ごしてるだけなんですよ、だからそれに対して将来的に何かとかも考えてないし、まあ将来私は、まあ、老後、最近の自分のテーマは老後どこに住むんだろう、うん、もう絶対アメリカじゃないってことは確実、
うん、
なの私の中でね。
わあ、もうじゃあニューヨークじゃないってことですか。
ニューヨークじゃないですよ、老後は。 No thank you、
まあね、老後っていう街じゃないですけどね、
そう
ここはね、
うんうん、その中で、うん、じゃあどこなのって自分でこう考えた時に、うん、日本もちょっと私はもう今更ね、うん、帰ってもどうなんだろう、はいはいはい、でちょっとあれなのよね、はいはい、ちょっとつまんないし、
はいはい、
じゃあバンコクかなと思って、うんうんうん、でインドは行って好きなんですけど、すごい刺激的なんですけど、あそこに住むことはまずありえない
ないんだ、
なって違いすぎるもん、
文化とか、
文化も食べ物も、
食べ物もあと習慣とかね、
うんうんうん、バンコクならやっぱ食べ物大きいですよね、食べ物、毎日カレーは嫌、
やっぱカインド
毎日カレー、
あ、やっぱり
もちろんインド食べ物美味しいですよ、うんうん、意外とね、うん、めちゃくちゃ美味しかったんですよ、
うん、
だけど毎日カレーはね、
それはねちょっとね、う
ん、でもね、うん、本当に美味しい、みんなね連れて行った人もみんなびっくりするんですけど、美味しい、もうねもうミルクもね違うしね、もうチャイとかもね、あ、コーヒーとかもみんな美味しいですよ、
へえ、うん、
で野菜とかも美味しいし、チキンとかもね、うん、やっぱなんかオーガニックっていうかなんかね、うん、美味しいの、とにかく美味しい、何食べても素朴で美味しいんですよ、
うん、
それはいいんですけど毎日カレーもね、
うん、まあね、うん、
でタイだね、バンコクだったら日本食もいっぱいあるし、うんうんうん、でね、アジアだしインド3時間、うん、日本5時間ぐらい、あ、いいんじゃない、うん、と思ってたんですよね、うん、だから私はまあ彼がインドに一緒に家建てようよとかって言うんですけど、
はいはいはい、
やだって言ってたの、
ね、だってそこにね老後をね、
ねえ、でね、
家をね、
で彼の実家はラジャスタンのパキスタンの近所なんですよ、うん、
はいはいはいはい、
したらママでデリから飛行機が飛んでなかったから、うん、デリまでニューヨークからさ14時間ぐらいでしょ、
うん、
それでそこ着いて、そっから今度は一番近いところまで飛行機で飛んだとしても、飛行機降りてから車で5時間で、デリから昔よく車で行ってたんですけど、うん、デリから車で行ったら15、6時間かかるんですよ、
わー、そう、ちょっと
だからもう行ったら2週間は行かないとちょっと無理っていうぐらい超遠いんですよ、
うんうんうん、
だからそんな 素晴らしいですよ、その代わり、うんうんうん、そこまでやっぱ離れてるから政府手つかずの自然とまだ文明に荒らされてないかな、
はいはい、
もう本当に中世の町がそのまま残ってるんですよ、
はいはいはいはい、
もう本当にねアラジンの世界、ゴールデンストーン で砂漠でしょ、
はい、
で町の人々はもうみんなサリ生きてるし、
あ
ですごいトラディショナルで、そのやっぱりデリーとか今ムンバイとかはもうみんなジーンズとね普通の服着出してるんですよ、うん、若い子は、
うん、
そんな子全然いないんですよ、
うん、
だからもうかなりやっぱりね、
うん、
遠いから
遠い、う
ん、本当にその中世のインドがそのまま残ってるんですよ、でみんなターバンして、
うん、
だからもうなんかねアラジンの世界なんですよね、もうなんかバックトゥーザフューチャーじゃないけどね、
うんうん
う
ん、
違う空間に行ったような、
はいはいはいはい、
行くのはすっごい楽しいし好きなんですけど、うんうん、じゃあでもそこに住めて、ね、中世の世界に住める、
だってましてや中妻でしたからね、無理でしょ、
そうでちょっと行ったらもう電気も水道もガスもないっていうところで、もうなんかたまに彼らの家行くとき私は電話して今日電気大丈夫とかね
そういう世界なんだ、
シャワー浴びれんのかなとかね、それを聞いてから行かないといけないっすよ、でもやっぱり水もね大切であんまりないじゃない、でこう汲みに行ったりとかしてるから、なんか私も本当にね髪の毛とか洗えないの、あそこ行くとなんか大事な水を私こんな使っちゃっていいのって、なんかもうね当たり前のことが向こうでは当たり前じゃないの、うん、ものすごいだからねいろんなことに感謝っていうかアプリシエーションするし、だけどやっぱりその何にもないからこそあるビューティーがいっぱいあるんですよ、まあ、口では説明できない、でもねまあ星の美しいこと、もうね満天の星のねブランケットです、
うわ
ー、でねそのブランケットで私たち彼ファーム持ってるんです、彼ね お金ないんですけど、うんうん、その田舎でしょ、うん、ファームとか土地を持ってるんです、
土地持ってるんですよ、あ
でそこに、うん、もう満天の星空のブランケットのところに、うんベッド置いて外に、
うんうん、
砂漠だから雨降らないじゃない、
うん、
でそこで寝るんです朝まで、もうね五つ星ホテルどころかミリオンスターホテルですよ、
おーわ
ーでシューティングスター流れ
流れ星
シューンシューンシューンってねもういっぱいとあるの、でも星がねもうガチャガチャガチャってすごいいっぱいあってね、もう初めて行った時何これ何これって感じびっくりしました、
ほん
と見たことない、やっぱ砂漠でしょ、
うん
でね、ものすごくね近く感じの星空、
あ、まあ、手に届きそうなぐらいね、
うん、で宇宙のエネルギーと、うん、それから大地があの砂漠じゃない、うん、で昼間すごい暑い太陽で照らされてるから、うんうんうん、その大地のエネルギーと宇宙のエネルギーにサンドイッチされるんですよ、そこで寝るのふわんと、だからなんかね宇宙にいるみたい、それこそふわんふわんふわんってするのね、そう宇宙にいるみたいな感じなんですよ、
へ
え、で朝はオレンジのところで目が覚める
の、うわー何それ、
もうね何にもないの、180度360度、
うんうん、
オレンジになる、
な、うん、
だからなんか地球にいるって感じ、
はいはいはい、
そんなとこないでしょ、
ないない、
でもそれはそれは素晴らしいんです、だから素晴らしいね、あの一応 リゾート地というかあの観光地なので、あのラジャスタンのジャスミルって街なんですけど、うんうんうん、一応観光地だからマリオットホテルもあるし、もう一泊1300ドルのホテルとかもあるんですよ
一泊1300ドル
あるんですよ、インドですから、だけどその砂漠にベッド置いて寝るのがすごい、もうねやっぱりミリオンスターですね、でそんなとこで普通寝れないじゃない、
寝れない寝れない、
だそれが私は最高の贅沢かなと、それをやるんですね、
それを皆さんにも味わっていただきたいっていうことでツアー化してくれるってことです、
そう
よね、
そうそれでね、
うん、
だからそのなぜそのホテルを建てようかと思ったかって言ったら、
うんうんうんうん、
またセドナに戻りますけど、
はいはい、
彼との関係をあるサイキックリーダーに、うん、You have a very nice man って言われて、うん、Yes he is、うん、もうそれしか言いようないもん、本当にいい人だから、ね、それで、まあ、彼のことばっかり言ってくるんですよ、そのセドナのサイキックリーダー
に。2回目にセドナに行った時に、うん、そのサイキックリーダーが彼のことばっかり
言ってくるんですよ、うん、であなたたちはね、うん、もうジェネレーションとジェネレーションね、ずっと一緒だったのよねとかね、で彼とは今後もずっと一緒にいるわよとかね、うん、とにかく彼の話ばっかりなんですよ、うん、で私にしたらえそうなのって感じだったんだけど、でもそれ以来ね、うん、きっとそうなんだろうなって、で今すごくやっぱりね、うん、なんていうのかな、このマテリアルの世界で見ると、うん、彼は、うん、マイナスばっかり、絶対誰も選ばない相手だと思う。お金はないし、6人の子供いるしね、うんうんうんうん、でしょ、うん、普通、ね、女性だと選ばない相手じゃない、
条件からいけば、ねね、そういう、そうですね、
頭で考えると
頭で考えればそうですね、
そう、まさにそう、だから考えてなかったんですよ私もね、
うんうんうん、
別に、うん、ただ楽しいから一緒にいるだけ、
うんうん、
だったんだけど、うん、でもね一緒に行ってからね、あの私彼からねすっごいたくさんいろんなことを学ばせてもらって、
うん、
もうね彼の言うこと考えること全てがワオ、
ほう
っていうのはやっぱり全く違う育ちをしてるわけじゃない、
はいはいはい、
ああいう砂漠で、うんうん、まあ、来てもらったら分かるんですけど、
はいはいはい、
で彼はやっぱり電気も通ってない、うん、とこで16歳ぐらいまで育ったみたいな、
はいはいはい、
でもファミリーはものすごい頭がいいファミリーで、うん、彼も IQ がめちゃくちゃ高いんですよ、
はいはいはいはい、
なので、うん、学校もそんな行ってないのに、うん、ものすごくいろんなことよくしてるんです、もうすっごいもう普通のとこの人よりすっごいいろんなこと詳しいの、すべて、うん、もうどこでこういう情報とかっていうぐらいで、言葉も英語も彼の英語は訛りがないんですよ、
へ
え、インド人の英語は訛りあるんですけど、彼の英語は訛りがなくて、あなた英語どこでも覚えたのって聞いたら、子供の時にねおじさんが英語の辞書を持ってたんだって、うん、でもうほらああいうほら砂漠の子供たちってさ、興味あることは何もないから、
はいはい、
うわーってやるんですよ、
うんうん、
ですごい優秀なの、
うんうんうんうん、
でもう面白いから毎日その英語とヒンディーの辞書を持ってたんだって、うんうんうん、おじさんが毎日1日10個単語を覚えたんだって、
へー、
メモライズ、いわゆるインド人のメモライズ、それでもうパーフェクトですよ、だ学校行かないと英語ベラベラに、
へ
ー、面白い人です、もう本当に不思議で、すごいなんていうのかな、子供、インドの子供たちも教育がすごいできてるんですよ、しつけも、だからねすごいなんか不思議っていうかね、すごいなって、知れば知るほどすごいなと思うんですよ、で彼のお父さんはスーフィーマスターなんですよね、スーフィーマスターって、まあ、スーフィーってスーフィズムってあの、まあ、イスラム原理主義、うん、あのイスラム教じゃないんですけども、うん、そういうフィロソフィーがやっぱあるんですよね、
うんうん、
でそういうあのマスターでお金を取らないで村人とかみんな治療してるような人なんですよ、だからねものすごいなんていうのかな、道徳がねちゃんとしてるの、
はいはいはい、
でお金でまだ動いてないんですよ、そのインドのビレッジは、うんうんうんうん、やっぱり神様中心に動いてる、
はいはいはいはい、
昔の日本みたいに、
うんうんうん、
だからまだこのね資本主義に侵されてない、
はいはいはいはい、
から、うん、みんながすごいいい人で、うん、ものすごくね道徳的に尊敬できるの、
へ
え、久々になんか見た、うん、人間の質、
あ、なるほど、
人間の質、
ニューヨークに長く住んでたらよ特に感じるでしょうね、そう、
みんなね法律じゃ金融じゃ、
うんうんうんうん、
そんなこと勉強したってさ、うん、この世が終わる時に何の得があるんだろうかと、
はいはいはいはい、
これは資本主義が生んだただのルールなだけであって、資本主義が終わった時にやっぱり一番大切なのは人間の質じゃないの、
うん、はいはいはいはい、
で人間死ぬ時にね そんな法律なんか関係ないじゃん。
関係ない関係ない。
やっぱり死ぬ時はもうね、うん、やっぱり誰々さんとどういう愛を分かち合えたか、
はいはいはい、
感動とタッチする、
うんうんうん、
心をタッチする、
はいはい、
ね、会話ができたか、はいはい、人を感動させた、
はいはいはい
ね、人をチェンジしていった、うん、なんかもうそういうことですよね、
うんうんうん、
そういうところはすっごい持ってますね。
じゃあ、あれですか、彼はソウルメイトみたいな形でセドナに行ってそれを気づかされた
というか、そう、気づかされて、うん、彼はだからその空いてるアパートにちょっと土地になんか一回スタートし始めたんだけど、お金がないわけですよ、はいはいはい、だからね、一緒にやらないかって言ったけど、ノーだったじゃない、
はいはいはい、
でもセドナに行ってから、うん、ああそうだよね、オッケー、じゃあ私2回やるわって急に、
うわー、私もうセドナに行ったの単に、
そう、
うわ
ー、なんかバーンとこう自分でね分かったの。そしたらその時からデリから今まで車で15時間かかってたところが、うん、スパイスジェットっていう飛行機が飛び出したの。でそれはね、去年の10月ぐらいかな。だから私がそのディシジョンをしたのは、うん、セドナに行ったのは10月、うん、10月、
去年の10月、
うんうん、にいいよもう私やるからって言って言ったら、うんうん、すぐスパイスジェットが飛び出したの。
何、じゃ今までテリーから車で15時間かかってたところまでどのくらいで行けるようになるんですか。
1時間20分。
うっそー、
ほんと、
なんで、え、だってそれって頭で考えて、あ、スパイスジェットが飛ぶからじゃあ立ったら立てようかなっていうんじゃなくて、もうあの決断してから飛ぶようになったんですよね。
その辺がね、うん、もう微妙なんですけど、うん、私がでも気づいたのは決断してから、うん、あの飛んだっていうの、だから同じ時期だぐらいだったの、うんうん、
同じ時期だけれども、その時知らなく
て、そうそうそうそう、
飛ぶようになってから決断したんじゃなくて、うん、決断してたら飛んでたみたいな、
そうねーみたいな、あ、じゃあいいじゃんってことになって、そう、そうなんです。それで決断して今、うん、2階がもうほぼ終わりなんですね、
うんうんうん、もうじゃあホテルの完成は年末もしくは年明けくらいには、
その辺はまだね、ちょっと今回だから11月にまた行くんですよ、
うんうん、
その時にどこまで進んでるかっていうのは、やっぱり私が見ていかないと全く違うように作られるの嫌なので、今ほら遠距離で指示してるじゃない、やっぱりこれからあのフロアとかウォールとかやるのにやっぱりカラーとかやっぱこだわりたいじゃないですか、家具とか、だからその辺はやっぱり行かないとストップしてるんですよね。なのでちょっと何とも言えないんですけど、とりあえず2階までは、まあ、この年内には終わらせて、それから来年は3階をやるつもりです。そしてルーフを作って、それからレストランを、
すごい、
でほらネックのインドカレーばっかり嫌よねっていうところは、
だから
ジャパニーズレストランをしようと、自分のために、
自分のために毎日カレーじゃなくてね、
うん、だからやっぱりさ、足りないものは自分で補えばいいわけでしょ、足りないからってやめるより、
はいはい、
と私は最近思うんです。
じゃあいつもゲストの方に将来の夢野望とか聞いてるんですけど、もうインドにホテル建設中ですから、これ夢も野望ももう叶っちゃってるもんですけど、あのこのホテルってついつい私たちはこうビジネス感覚でお金儲けが先っていう感じですけど、そうでもない感じですよね。
結局ほら気がついたらやろうと、それで、まあ、まあ自分がね、
うん、
まず冬絶対行きたいっていうのがあるので、
冬にインドに行きたいんですか。
うん、冬にインドに行きたいので。
え、なんで冬に行きたいんですか。
夏暑すぎるもん。
あ、うーん、気候の問題でね、
うん、冬がすごくいいんですよ、
う
ん、
ちょうどいい気候なんですね。
そうね、なので、うん、冬はインドで過ごしたいなと、
うん、
でまあ、そのホテルを作ればみんなも呼べるし、
うんうんうん、
で私のでも一番気に入ってるのはさっき言ったように、うん、あの砂漠のファームの外でベッドを置いて寝るっていうこと、
はいはいはいはい、
ホテルはね、うん、 くらでもあるんです、素晴らしいところ、はいはい、で私もまあ一つはね自分のブティックホテル自分のテイストで作りますけど、でも私のビューティーはやっぱり砂漠なんですよね、
はいはい、あのこの自然のね、
うん、星のブランケットと地球のエネルギーにサンドイッチ、うん、でそんなの提供してくれるとこどこもないじゃん、
ないない、
あそれを夜キャンプファイヤー で、うん、で彼らは先祖代々の神様に音楽を捧げるミュージシャンファミリーなんです、
はいはいはいはい、
なので、うん、親戚一同ねいろいろ集まってみんなで、うん、あのキャンプファイヤーしながらミュージックやって、うん、一晩中ねもう心を洗うような儀式とか、やるんですけど、子供たちがまた可愛くて子供たちがみんな来るんですよ、
うん、
とにかくねもう体験すればわかるんですけど、うん、だからそれを最終的にはやりたいので、うん、ホテルはまあちょっと休みに行くために必要な家庭であって、私のメインはやっぱり砂漠のキャンプファイヤ
ーをみんなに
体験してもらいたいっていうのは、そこに行って体験するだけで、そしてビレッジの人たちと何日か過ごすだけで、本当に私たちが忘れてた大切なものを思い出させてくれるんです、
う
ん、
わー、何ですこれは、参加したいですね。
これはねもうお金では買えないものなんですよ。
ということで、もう皆さん、ひとみさん、そんな体験を皆さんに味わってもらいたいということでツアー作ってくださったんですよね。
そうなんです、
やりました。
そうなんです、
ぜひぜひちょっと告知してみてくださいよ。
第1弾は11月、はい、今年の11月の1日から7日ですね、
うん、はいはいはい、
1週間、うん、はい、デリで集合して、うん、でそれからあのジャイプールっていうね、うん、ラジャスタンのキャピタルがいろいろテキスタイルの街で、うん、そこでちょっとインドルックをいろいろ買い物して、そこは一応キャピタルだから、まあ、大きな街でいろいろ買い物も楽しめますので、はい、あとシティパレスとか、うん、あとあのアミールフォートとか素晴らしい、また美しい街なんですね、うんうんうん、ピンクシティと呼ばれてます。でそこで2日ぐらい観光してから、うん、次にそのジャスミルですね、うん、私のプティックホテルがあります、ジャスミルに飛ん で、うん、でそこからはもう本当にあのラクダとかピーコックが自然にいて、そういう砂漠の街をエンジョイしながら、うん、ビレッジ訪問とか、うん、あのドビーハウスとか、うん、そのあとスクール建設も今してるんですけどね。
あ、そうアイルベーダの、
いやアイルベーダじゃなくて、うん、インドの子供たち用に、だからインドの子供たち用にスクール建設をしてるんです、
地元のね、
地元のっていうのはやっぱりまだまだほら政府手つかずの田舎でしょ、うんうん、だからねまだ足りてないものがいっぱいあるんですよ、
はいはいはいはい、
で子供たちもすっごい学びたい意欲があるので、はいはいはいはい、すごく頭がいい、うんうん、あの人たちなのでね、うんうん、いろいろ教えてあげたいなと、うん、英語と日本語とコンピューターみたいな、はいはいはい、でボランティアで来てもらって、うん、その代わり私たちはそこからね、うん、あのもっと彼らから私たちが忘れてたものを思い出させてくれるわけじゃないですか、なんかまあそういう企画とかもしてまして、うんうんうん、まあ、その辺は来年ちょっとスタートしようと思ってるんですけど、はいはい、まずホテルできてからね、スクールに関してはあのドビーハウスってわかります？粘土で作られた
お家、
サンタフェにあるような、
はい、
あ、
うんうん
うん、ああいうのがあのあるんですよ、
はいはいはいはい、
ドビーハウスを作って学校を作ろうかなと、でまあ学校はほらやっぱりドネーションが必要なので、うんうんうん、ドビーハウスを作ってくれた人に名前、うん、例えばクラスルーム清美とか名前をつけて、
はい、なるほどね、
で普段は学校で使って、うんうんうんうん、いらした時はそこにステイできるみたいな、
わーすごい、
そういうのを作ろうかみたいな話もしてたり、
うんうんうんうん、じゃあ第1弾のその11月1日から11月7日のツアーは締め切りが5月ぐらいですね。
そうですね、うん、あの飛行機のチケット、ね、スパイスジェット取らなきゃいけないので、
スパイスジェットね、
はい、
15時間かけずに1時間、ね、
そう
ちょ
っとで7日がねディワリっていうあのインドの大きなホリデーなんです、
うんうんうん、あ ちょうど
ナヌカが光の祭典で、
お、
はいはい、素晴らしいまた祭典の時で、うん、インド中の人が動くんで、ちょっとその時期混むと思うんですよね、うん、でアメリカのインド人もいっぱいインド行くはずなんですよ、
うんうんうん、
なので、うん、飛行機は早めに取った方がいいので、うんうん、でなぜその日を選んでるかって言ったら、やっぱりスターを星を見たいから、
はいはい、
ニュームーンのあたりに行かないと、うん、フルムーンだとスターがやっぱりね、ちょっと半減しますからね、なので、うん、そこで一回行こうかなと。
じゃあ満天の星を見に。
そうですね、でもそれ終わってまた来年は2月もやりますので、うん、興味ある方は私にご連絡いただければ、ね、日程は調整できますけど、うん、今年から第1弾スタートなので、
じゃあ定期的にそういう
やります、ね、冬だけです、ね、11、12、1、2だけですね。
あ、じゃあブログの方にひとみさんのね、ホームページ載せておきますので、ぜひ興味のある方は参加してみてください、ね、
はい、その時にビーマンを私持っていきますので。
ビーマはこのもし興味がある人っていうのは購入ができるものなんですか？
購入できます。
個人でできるんですか？
できます、できます。
じゃあひとみさんに。
でもお値段は安くはないです、一応医療機器ですので。はい、安くはないですけど、うん、効能と一生使えると思えば、うんうんうん、私は安いと思いますけどね。1日8分、うん、寝るだけで血流がサラサラ、うん、毛細血管までサラサラ、
うん、
で詰まってるものがね全部良くなれば、はいはいはい、まあいろんなリュウマチだとか糖尿病だとか、はいはいはい、もういろんな病気とか痛みに効きますので、うん、そう考えるとお安いと。あとレッドライトお試しいただきましたけど、
試させていただきました。
すごいフェイシャル
速攻効果がありましたよ ね、
ピッと上がりますからね。
このビーマは NASA も使ってるとか。
そうなんです、そうなんです、
ね、
NASA が結局宇宙に行った時に地球の周波から離れるじゃないですか、うん、はいはいはい、そうするとやっぱり血流が滞るんですって、
うんうんうん、
そうするともう筋肉とかガチガチになって、はいはい、みんな宇宙から帰ってくると立てないじゃないですか。それで NASA の人がこの問題をどうしようかということをずっとリサーチしてて、うんうん、この低周波がいいということが分かり、はいはい、2年前に、うん、まあ、いろんな低周波、この、うん、パルス電磁療法なんですけどね、
はいはいはいはい、
低周波のカンパニーを調べて、このビーマっていう会社が、まあ、17年の歴史で5つのパテントを持ってまして、
うん、はいはい、
まあ、ヨーロッパ、ドイツ、スイスのものなんですよ、
うんうんうん、
そこで作られてるんですけど、アメリカに入ったの9年前なんですよね。なので NASA がここのが周波数が一番細かくてパテント取ってるので効能があるということで、今宇宙飛行士のスーツの中にこのビーマーの周波が受けれるように入ってるんです、
う
ん、だから NASA お墨付きのもの
なんです。お墨付き、お墨付き。
そうなんです、そうなんです。それが自宅で使えるんですよね。セドナでメッセージ受けましたから。
受けましたからね。
はい、
ひとみさんあれですね、ビジネスというよりも自分の好きなことをやってたら、だってほら結局ツアー、インドツアーとか開催してますけど、もともと旅行が好きで、
そうそうそうそうそう、
だからやってるわけで、
ずっとツアー会社で働いてます。
ツアー会社で、
そう、旅行が好きなんです
ね。いろんなツアー、あ、でもちろんこちらのひとみさんのブルックリンのご自宅にもステイして、アーユルヴェーダ満喫しつつ、ちょっとブルックリン観光とかもできるツアーもあったみたい
です。そうです、そうです、やってます。はい、ブルックリン一日観光とかね、うん、アーユルヴェーダ観光とかね、うん、ニューヨークのやってます
ね。
もうとにかく旅と遊ぶことが大好きなのであとスピリチュアル、だからね、ダメなんです、お仕事って考えるとできないんですよ、
うん、でもそれさっき言ってましたもんね、エゴでしたっけ。
そうそうそうそう、
出るとね、
まあ、好きなことをやってると、うん、必要な時に必要な人が現れる。
必要な時に必要な人が現れる。現れてましたね、今までもね。
なので夢を捨てないで、
はいはい、
好きを大切に、
はいはい、うん、あ、なんかもう最後にリスナーの絵の一言をいつもいただいてるんですけど、はい、もういただいちゃったような感じですけれどもね。
あ、そうですね、
ま、でも一応正式にもう一度このラジオを聞いてる皆様に一言いただければと思います。
奇跡を起こせば夢は叶う。
奇跡を起こせばね、もう奇跡 って自分で起こせるんですか？
それは好きを追求してると起こるんです。
あ、そういうことか。はい、なんか奇跡って勝手に起こってくれるもんかなと思ったんですけど、自分が好きを追求すると奇跡が起こるんですね。
そうなんです。
で、奇跡が起こるということは夢が叶うってこと。
そうなんです。自然と道は開けてくると、決断するとね。
うわー、深いわー。
で、頭で考えない。
頭で考えない、
うん、できるとかできないとか、あの人はこれを持ってるこれを持ってないとか、そういうのは考えないことです、ね、
それ考えちゃうとエゴとかいろいろ生まれてきます
よ、ね、もう無理なことばっかりでしょ。
嫉妬とか
足りな い, りないあれがな い, がないこれがない、
マイナスになりますね、
うん、足りないものは自分で作ればいいんです。
ありがとうございます。もう確かに。わあ、じゃあひとみさん、今日はまあ随分ありがたい、濃厚なお話ありがとうございました。いいえ、
清美さんもぜひインドいらしてください。私のブティックホテルインバイトいたしますので、
もうぜひ行きたいし、もう宇宙と大地のサンドイッチ受けたいですよ。
はい、ぜひぜひ、
はい、
そこからラジオトーク飛ばしましょう。
飛ばしますかね。
ねえ、
わあ、またラジオフロムインドですね。わあ、ちょっと盛り上がってまいりました、
ね、ラジオから感動を伝えるというか波動を伝えるというのもいいですよね。
ひとみさん今言っちゃいましたね、いいアイディア今、ね、あら、それありですね。
ね、ありですよ。
じゃあもしかしたら近い将来インドエディション行くかもしれないので、
いや、ツアーに行ってツアーのお客さんにまたインタビューするとかね。
わあ、そうですよ ね、生の声ですし
ね。ね、現場でね、
現場でね、わあ、もう盛り上がって話が尽きないんですけれどもそろそろ終わりにしないといけないので、
はい、
じゃあ、ひとみさんのね、ツアーの詳細と、あとビーマのね、あ、ビーマの詳細は直接連絡した方がいいですよね。
そうですね、難しいですもん ね、
そうですよね、
うん、あと体験はあのブルックリンでできますので、あのね、うん、今アーユルヴェーダの体験はね、うん、30分で、うん、フィロソフィーと、うん、それからこのビーマってもね長くなくていいので、
はいはい
はい、もうあの8分8分ぐらいでいいので、はいはいはい、もう30分ぐらいで、うん、まあ、50ドルぐらいでもこれは体験価格でやってますので、
これはじゃ あの観光で来たでもね、あの来た人でも、
そうですね、フェイシャルもね、
フェイシャルもピッと上げてもらってね、30分くらいだったら、
そうそうそうそう、
ちょっと観光の合間にとか、
ね、いいですね、
で周波数で、
そうそうそうそう、
血行良くして、
そう、時差ボケも取れますしね。
時差ボケ取れるんだったら、
むくみも取れますし、はいはい、
いや、じゃあね、ぜひね、あの体験に来たい方、それからインドツアーに興味のある方、それからね、ビーマンで、ね、医療器具購入希望の方も、ぜひひとみさんの方にね、コンタクトの方はブログの方に載せておきますので、ぜひチェックしてくださいね。それではひとみさん、そろそろ終わりにしますよ、本当に本当に締めますよ。
長々とありがとうございました。
そんなもない、
好きなかったですね。
すいませんでした。
楽しかった、楽しかった
です。今日はありがとうございました。いいえ、
清美さんありがとうございます。楽しかったです。
それではね、本日はこれでね終わりにしたいと思いますのでね、なんか今日はあのアーユルヴェーダセラピストと言ったんですけど、セラピストを超えたね、なんかもういろんなものを持ってらっしゃってセラピストの枠にくくれないんですけれどももうあのツアーあり、セラピストありエステありのもう満載な岡本ひとみさんをお呼びしての放送になりました。では来週もまた聞いてくださいね。 See you next week. Bye bye.